春の歓迎礼拝が終わって、また久しぶりにマタイの福音書に戻ってきました。今日は10章の26節から読ませていただきましたけれども、この10章に入りまして、イエス様は12人のお弟子たちを選んでですね、そして宣教に使わそうとされました。前回のところの16節ではこの迫害を予告するとあるんですけれども、今日のところも、その続きで、これから起こるであろう、厳しい迫害を、予測する言葉が、続いてくるわけなんです。今日の箇所を読みながらですね、なんでイエス様はこういうことをおっしゃったんだろうと考えたんですけれども、この時お選びになった12人の弟子たちを、派遣する際に、イエス様が一番心配なさったこと、心にかかっていたこと、それは彼らが恐れのあまりに伝道できなくなるんじゃないだろうかということだったと思うんです。ですからなるべく早く彼らの心の中にある恐れを取り除いてやらなければならない。イエス様そういうふうに思われたんだと思います。ある牧師が語っていましたけれども、私たちにとって一番恥ずかしい、何が一番恥ずかしいかというと、何を怖がっているのかと言われることほど恥ずかしいことはないっていうふうに、その先生はおっしゃってました。私も、そういうふうに思うわけです。心の内側にある恐れをですね、はっきりと指摘されることぐらい、辛いこと、恥ずかしいことはないのではないかと思います。言い当てられた方は、すぐに認めないかもしれませんけれども、逆に平気なふりをするかもしれませんが、でも所詮それは痩せ我慢に過ぎない、臆病者言われたり思われたりするのが恥ずかしいだけですね。でも本心はもう恐れでいっぱいになっている状態です。私たちは様々な恐れを経験するのではないでしょうか。子供の頃、地震、雷、火事、親父なんて言われました。本当に親父さんは怖かった時代ですけれども、今はどうか。でも地震は怖いなと思います。いつ起こるかわからないゆえに、恐怖がありますね。お隣の北朝鮮の動向も私たちの心に不安を与えます。先週の5月3日、安倍首相が憲法改正を2020年までに実現する、大胆な発言をしましたけれども、学生の頃ほんの少しだけ法律をかじったものとして、私にとってはそうした発言というのは恐ろしい言葉として心に響きました。もっと日常的なレベルで人を恐れることも私たちありますね。こんなことをしたら周りの人をどういうふうに思うだろうか。陰口を言われたらどうしよう。私のことを嫌って無視したりしないだろうか。こうなるともう恐れとか不安というのはもう際限なしに湧き起こってくるものだと思います。で、こうした恐れを、注意深く観察して、そして恐れた時の心をですね、私たちこう冷静になって振り返るときに、そこに共通することがあると思うんですね。で、それは何かっていうと、神様のご支配が見えなくなっているっていうことです。神様がおられるのに、神様がいないかのように錯覚してしまっている。神様不在です。で、その結果、私たちの心はですね、他に神様以外に頼るものを一生懸命掴もうとして、そしてそれが掴めないんで、恐れと不安で、いっぱいになるわけですね。今日の聖書の箇所を見ますと、イエス様は、そうした弟子たちに対して、また私たちに向かって、26節、そして28節、31節、わずか数節の本当に短い箇所でですね、3回も、恐れてはならない。戒めの言葉、いや、励ましの言葉をですね、イエス様語っておられるんですね。しかも、から元気でもいいから元気出しなさいとおっしゃってるのではなくて、根拠のある励ましの言葉を、イエス様語っておられる。まず26節にそのことが出てきます。覆われているもので、表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないんだから、恐れるなってイエス様おっしゃる。覆われているもので、表されないものはなく、隠されているもので、知られずに済むものはないから。私たち人はですね、何かしらの秘密を持って、生きているように思うんですね。場合によってはそれがバレやしないだろうか。ビクビクしながら日々送ることだってあるでしょう。 ですから、この26節のこのイエス様の言葉を聞くとですね、恐れてはならないっていう理由よりも逆に、恐怖を抱かせる言葉に聞こえてくるわけですね。最後、バレちゃうわけですから。最後、あらわにされるんだから、わけです。しかし、この箇所をですね、前後関係を大切にしながら読んでいくときに、イエス様がここで強調なさっていることは何かっていうと、隠している秘密がいつかあらわになるということではなしに、弟子たちに託された福音の言葉は、それをどんなに人が押さえつけ、隠そうとしても必ずその覆いは突き破られ、外に現れる日がやってくるんだ。それほど神の言葉には力があるんだ。だから恐れるな。伝道に派遣されていこうとする弟子たちに、まあそういうふうに励ましたんですね。使徒パウロは、テモテに当てて、こういうふうに言いました。この福音のために私は苦しみを受け、ついに犯罪人のように鎖につながれています。しかし、神の言葉はつながれていません。神の言葉はつながれていません。そう語ったように、神の言葉をですね、いくらつなぎ止めようとするしても、それはもう不可能だっていうんですね。真理は必ず明らかになる。イエス様はそのことをここで力強く約束してくださってるわけなんです。で、恐れる必要のない二つ目の理由は28節に出てきます。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ、魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。まあ、ここでイエス様は体とか魂って言葉をお使いになりました。まあ、この体と魂っていうのは肉体と精神っていうふうに二元論的に切り離して考えない方がいいっていうふうに聖書の専門家は言います。むしろ、ここで魂っていうのは聖書の別の箇所ではですね、命っていうふうに言われる言葉の、もうお馴染みなんですね。命。で、聖書の考え方によりますと、その魂もしくは命が外に現れた部分が、まあ、体なんだっていうんですね。ですから、魂っていうのは、その本来の命、命の根源という意味で、イエス様はここでお使いになりました。まあ、先週、まあ、この説教の準備をしながら、改めてですね、私たちの心はどれだけ恐れに満たされやすいかっていうことを、まあ、考えたんですね。そして、何を恐れるんだろうか、どうなることが怖いんだろうか、ちょっと自分の心をですね、振り返ってみました。皆さんいかがでしょうか。例えば分からないこと、計算や予測できないことを前にしたときに私たちは恐れを抱きますね。先ほど触れた地震もそうですし、その自然災害もその一つです。自然災害ばかりではなくて、隣国との緊張関係も、そうした恐れを私たちの心に抱かせる。また、身近な人間関係でもですね、私たちは恐れを感じることがありますね。自分にとって大切なもの、まあそれを感謝するわけですけれども、でもそれが自分からなくなっちゃうんじゃないか、それを失うのではないかっていうふうに思うと、また恐れ始めるわけですね。28節の御言葉にもう一度耳を傾けたいと思うんですけれども、ここでイエス様は私たちを恐れに陥れようとする者にできること、それはせいぜい体を殺すことまでだっていうんです。そして神様のことをイエス様は何て表現したかというと、魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方っていうふうに言い直してですね、このお方お一人を除いて誰も私たちの命の深みにまで手を伸ばすことができるものなど一人もいないんだ。そういうふうにはっきりと宣言し、そのことを私たちに気づかせようとさせているわけです。しかも神様は私たち人間の命の深みにまで手を伸ばすことがおできになるほどの、そうしたものすごい力をお持ちであり、恐るべきお方であるにもかかわらず、このお方はですね、小さなスズメを心に留めてくれて、私たちの髪の毛までも数えて、心細やかに私たちを配慮してくださる、守ってくださるお方なんだ。私たちの信仰を目覚めさせようとしているわけですね。これが三つ目の理由です。もう一度この29節から31節を読んでみたいと思います。二羽のスズメが一アサリオンで売られているではないか。だが、その一羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。 あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。この1アサリオンっていうのは、当時の通貨の最初の単位の通貨でした。それも2羽で1アサリオンですから、1羽のスズメがどれほど安いかっていうことですね。神様というお方は、その一番価値のない、価値の薄い、私たちで言えば1円のさらに半分の価値しかないような、その鳥、一匹一匹を心に留めて養っておられる。まして、あなた方は、そういう神の国の現実ですね。目に見ることはできないんですけども、そうした神様に守られてるじゃないか。神様おられるじゃないか。あなたは高価で尊い。私はあなたを愛しているというおっしゃる神様は、私たちの神様、そういうお方ですね。聖書の旧書と呼ばれる、ヨハネの3章の16節。ジュニアチャーチの皆さんも暗唱しているかもしれませんが、その3章16節を見るならば、私たちが滅ぶことのないように、ご自分の命そのものであるイエス様、御子をさえ惜しまずに差し出されるほどに、私たちを生かしたいと思われる慈しみ深い神様が私たちの神様なんだ。そしてこの私たちのためにですね、もう万事を愛働かせて、益としてくださる、そうしたことができる力と、またそうしたいと、私たちのためにそういうふうにしたいんだという、その意志の両方を持ったお方こそ、あなたたちの神じゃないか、神様ではないか、つむっているその信仰の目をもう一度開いてですね、神の国のリアリティに心の目を留めるように、イエス様は導いておられるわけなんです。で、こういうふうに考えてきますと、恐れるな、恐れるな、恐れるな、3回にわたってお語りになるとともにですね、その恐れから解放する秘訣をも、このところでイエス様は教えてくださってるなと思うんです。で、それは何かっていうと、神を恐れるっていうことです。私たちを取り巻く予測不可能な出来事を私たちは恐れる。他人の目を私たちは恐れる。そうした神以外のものを恐れる代わりに、本当に恐れるべきお方である神様を恐れる。で、それが唯一私たちの心を恐れから解放する道だからだ。今日は町田長老に礼拝の招きの言葉を読んでいただきました。有名な箴言の主を恐れることは知恵の始め。その知恵の言葉の意味ですね。イエス様はここで問題になさっているのは。よく神をも恐れぬ大胆さなんて言いましがありますけれども、でも神を恐れないものほど、私たち神様を恐れてない時ほどですね、実際はいろんなことにビクビクしてはいないでしょうか。逆に本当に恐れなくちゃいけないお方を私たちは恐れ敬うときに、私たちは他のあらゆる恐れから不思議とですね、自由になっていく、解放されていく。で、イエス様はそのこと、その秘訣を教えてくださっているわけなんです。今日、説教のアウトラインに、二つの祈りの言葉を、印刷していただきました。以前、教文館に行きましたら、この祈りの言葉が、小さなカレンダーにすってあってですね、それを読んだらとってもいい、言葉なので、買っても持って帰ってきたんですけども、ここに朝の祈り、湯の祈りっていう、祈りの言葉が出てきます。朝の祈りはですね、こういう祈りですね。新しい朝を迎えさせてくださった神様、今日一日私を照らしお導きください。いつも朗らかに健やかに過ごせますように、物事がうまくいかない時でも微笑みを忘れず、いつも物事の明るい面を見、最悪の時にも感謝すべきものがあることを悟らせてください。自分のしたいことばかりでなく、神様の望まれることを行い、周りの人たちを考えて生きる喜びを見出させてください。それから、夕べの祈りはですね、こういう祈りでした。一日の働きを終えた私に安らかな憩いの時を与えてくださる神様、あなたに祈り感謝いたします。今日一日、私を支えてくれた多くの人たちにたくさんのお恵みをお与えください。私の思い、言葉、行い、 怠りによって神様を悲しませたことがあればどうかお許しください。明日はもっとよく生きることができますように、悲しみや苦しみの中にある人たちをお助けください。私が幸福の中にあっても困っている人たちのことを忘れることがありませんように。なかなかいい言葉だなと思うんですね。私も祈りがマンネリ化するときに、この祈りの言葉を使って少し心をこう、合わせて、祈っていくことがあります。もともとカトリック教会で生み出された祈りのようなんですけれども、神学的にはもう全然問題ない、私たちと神様との交わりを祝福してくださる、豊かにする、祈りの言葉のように思います。ただ、一つですね、この夕の祈りに出てき、この祈ってた時に、ハッとさせられた、私たちあまり祈ってないなと思わされる言葉があったんです。で、それは、ここにアンダーラインを敷いたところなんですけども、怠りによって神様を悲しませたことがあればどうかお許しくださいっていう、この怠りによる罪っていう信仰理解ですね。一日が終わって、その日の出来事を思い起こし、そして振り返るときに、様々な恵みを私たちはいただきます。いただいていることを知らされます。と同時に、思いとか、あるいは言葉とか、行いによってですね、実際に神様を悲しませてしまったことを、悲しませることをしてしまったことを、私たちは知らされて、そして罪の許しを祈ることがあります。でもこの夕べの祈りに心を合わせながら祈るときに、神様に背き、悪いことをした、間違ったことをした、それだけではなくてですね、たとえ何の悪いことをしなかったとしても、神様を悲しませることがあるっていうことを、この祈りを私たちに気づかせるんだと思うんですね。で、それは何かっていうと、してしまった罪ではなしに、すべきことをしていない罪ですね。怠慢によって、神様を悲しませてしまうということです。イエス様は、体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ、魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。つまり、神を恐れなさいっていうふうに言われました。神を恐れ敬いながら生活しなさいっていうふうに、ここでおっしゃるわけですね。私たちは日々の生活において、神様を、今日神様を恐れながら生きていただろうか、それともそのことを怠っただろうかっていうことを問われるように思うんです。今年は2017年、宗教改革500年の記念の年ですけれども、その宗教改革の中心的な担い手であった当時修道士のマルチン・ルッターはですね、その改革をどこからスタートしたかというと、この神を心から恐れることから始めたっていうふうに言われています。つまり、ルターは、このイエス様の言葉を本当に真剣に受けてですね、恐れなさいって言われたので、恐れよう、恐れることを学ばせてください。祈りながら、一日を過ごしていった。そこから宗教改革が始まったっていうんですね。私たちは教会に来ますと、様々なことを学びます。日曜日の礼拝で御言葉の解き明かしがなされます。ことあるごとに信仰生活の5つの基本を学び、どういうふうに葡萄の木であるキリストにつながるか心を配ります。小グループとか各世代別会、エクササイズにも多くの方たちがその学びに励んでいます。で、それが私たち講座教会の現在の歩みです。しかし、そうした一つ一つの信仰生活の営みのその根本にあるものは何か言いますと、やはり生涯かけて神様を神様とする、誠の神様を神様とする、誠の神様を神様として恐れ敬う生き方を私たちは目指していくってことだと思うんです。そしてなんでそれが大切かと言いますと、それは私たちを恐れから不安から解放させるからですね。いかがでしょう。神を神とするときに、私たちは自分を神とする生き方から救われます。神を神とするときに、物やお金さえあれば安心、そうしたものを中心にして回る生活、そしてまたそのことで一喜一憂する生き方から私たちは贖い出されていきます。 神を神とすることで世間様という偽りの神に評価されたり、あるいは認知されることが救いであると勘違いしているような生き方から私たちは解放されて、その結果世間の目を恐れ他人の評価だけを気にする生き方から自由になります。本当に大事なことを自由にされて、本当に大事なことを大事にできる生き方へと私たちは少しずつ導かれていく。逆に神を神とせずに神様のことをすっかり忘れていると、いつの間にか自分が神のように君臨し、予測不可能なことを極端に恐れ、思い通りにいかないと不安を抱き、その結果力や影響力を不必要に追い求めるか、あるいは心の中を心配と不安と恐怖でいっぱいにして生きるか、そのどちらかの生き方に私たちは誘われていくと思うんですね。そしてヘロデ王様のように、自分はもうすごい権力があったにもかかわらず、赤ん坊の誕生の知らせを聞いた途端にですね、もう怖くなってしまって、赤ん坊を恐れて、そして殺してしまおう、罪の計画を立て実行に移すわけです。イエス様は、そうした私たちの恐れのメカニズムをよくご存知だった。私はこの説教の準備をしながらですね、この恐れと戦って勝利した一人のクリスチャンのことを思い出しました。前にもご紹介しましたけども、アメリカの後にテネシー州の知事を務めました、ベン・フーパーっていうクリスチャンです。彼はお母さんがですね、未婚で、彼を出産したんですね。ですから小さい頃から本当にこう苦労した人でした。小学校に入るとなんか変なあだ名がつけられていじめに遭いました。ですから休み時間は友達と接したくなかったんで、いつも一人ぼっちでいました。友達から何か言われてこう傷つきたくなかったんですね。休みの日にショッピングモールみたいなところに買い物に行くわけですけれども、周りの人たちがお前の本当のお父さんは誰だって詮索するような目でこちらを見るんで、その視線を感じながらですね、もういつもビクビクしながら暮らしていました。で、教会に行っても同じでした。教会の人たちの視線が怖かったんです。ですから彼はですね、礼拝が始まった後に入ってきて、そして礼拝が終わる直前にこう出てって、誰ともこう接触がないように教会生活をそういう形で送ってたんですね。ところがそのある日ですね、6年生の時でしたけど、12歳の頃でしたけれども、ある日曜日、どういうわけか礼拝が終わる前に抜け出すことに失敗しちゃったんです。ですから礼拝が終わる、それが普通なんですけど、礼拝が終わるまでこう待ってて、そしてみんなが立ち上がって、そして出口の方にこうみんながわーって行くわけです。で、彼もですね、もうみんなの視線を避けるようにしながら、もう一生懸命出口まで行くわけですけれども、ところが出口のところに来て、すぐ抜けようと思ったらですね、急に男の人の手でぐってこう掴まれて出られなくなっちゃったんですね。で、彼はですね、一体誰だと、もう手を離してくれよと思って、その手の主を見ましたら、最近赴任してきたばかりの牧師でした。行ってらっしゃいって言いながら、その出口でみんなを送り出している、その牧師だったと思いますけども、その新任の牧師がですね、その少年の肩を押さえて立ち止まらせたんですね。そして彼はその牧師の鋭い視線を感じながら、もう急に嫌な気持ちになりました。そしたらその牧師がですね、その少年に、君誰だっけ、誰の子だっけっていうふうに言ったんです。もうその言葉を聞いて凍りついてしまいました。もう一番聞きたくないことをこの人聞いてくる。もう牧師までも自分を馬鹿にしている。そう思って牧師を睨み返したんです。そしたら普段と違うんです。いつもと様子が違うんです。本当に穏やかな顔をして、そして穏やかな口調で、こういうふうに言ったんですね。ちょっと待ってよ。君のこと思い出したぞ。誰の子か分かった。君は神様の子だ。そして、その少年のお尻をポンと叩いて、胸を張って生きていきなさい。神様の子供として、神様から素晴らしいものを受け継いでるんだから、胸を張って生きていきなさい、つって励まして、送り出したっていうんですね。で、この少年は、もうこれがきっかけで、慈しみ深い神様を恐れ敬うことを始めた。つまり、 人が自分をどう見るか、人が自分に何を言うかではなくて、神様が自分をどう見ておられるか、そのことに彼の心を向けよう、小さいながらですね、そういう選びを彼自身がずっと選択していったの。で、その結果、人が自分を何と言ってるか、今まで本当に恐れてビクビクしていた。そしてその言葉を言われてなくてもその視線を通して感じて、そして傷つき、怒りを感じるという悪循環を彼の心の中にあったんですけども、そこから彼は少しずつ解き放たれていったんですね。いかがでしょう？これはこの少年だけの問題ではなくて、私たち一人一人にとっても本当に大切なこと、また必要なことなんじゃないかなと思うんです。神を恐れ敬うというのは、神様を神様とするっていうことですね。で、その結果、神様が私たちに対してどういうお方であるか、神様は私たちをどういうふうに思っていてくださるのか、つまり神様の愛を私たちは少しずつ受け止め始めるわけです。その神様が、あなたの髪の毛まで一本残らず数えている。だから、恐れるな。ビクビクするな。あなた方は、たくさんのスズメよりも、はるかに勝ってるじゃないか。そうに語ってくださる。私はあなたを愛してる。あなたは本当に大切な存在なんだ。そうに言ってくださる。で、そのお方が、私たちの心の目を開いたときに、いつも共にいてですね、私を守ってくれている。私を支えてくれている。他の人の言葉よりも、人間の言葉よりも、この神様の言葉に心の耳を傾けることこそがですね、私たちを恐れから解放する。神が愛してくださってる。だから大丈夫だ。恐れるな。そうに語ってくださる、そのイエス様の御声をですね、私たちも今日もう一度新鮮に受け取り直し、またこの言葉を心に響かせながら、新しい一週間、歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。